皆さん、こんにちは。中津市議会だよりをお届けします。音訳は、アイメイト中津木更議会、これ石七子、園田敦子。構成は、鈴木鈴子です。この CD の階層は、レベル1とレベル2です。中津市議会だより、第128号。9月議会、発行、大分県中津市議会、発行年月日、令和7年、2025年、11月1日。中津市議会だよりは、中津市ホームページにも載っています。https://www.city-nakatsu.jp で検索してください。表紙の説明をします。各常任委員会の意見交換会、館内事務調査、中津市議会の各常任委員会では、それぞれが所管する分野における課題等について、関係団体等との意見交換会や所管事務に関する館内事務調査を行いました。教育構成委員会。教育構成委員会は、令和7年7月11日金曜日に中津市中学校校長会と意見交換会を行いました。意見交換会では、働き方改革の実情や部活動の地域移行における課題について、貴重なご意見をいただき、行政、市議会に求めることについての意見交換が行われました。産業建設消防委員会。産業建設消防委員会は、令和7年9月4日木曜日に、中津市工業連合会と意見交換会を行いました。意見交換会では、高校卒業生が就職や進学で地元を離れていく課題と、地元企業における地元新卒者の採用や人材育成といった要望に対して、様々な意見交換がなされました。総務企画環境委員会。総務企画環境委員会は、令和7年9月5日金曜日に防災拠点の現地調査を行いました。公益財団法人 B&G 財団の支援を受けて実施されていた防災拠点の設置及び災害時相互支援体制構築事業における防災倉庫や救助艇等の資機材配備が完了したため、今後の計画等について調査を行いました。表紙終わり。代表質問。毎年9月議会において、会派の代表者が具体的政策を主に市長及び教育長に対し質問するもので、今回が17年目になります。QR コードをスマートフォン等で読み込みいただくと、インターネット中継の議員ページにアクセスします。1. 市民の会代表質問者、木佐貫よし子。質問1. 地域包括ケアシステムの進化と健康づくりの推進。問い、高齢化率の高い旧下毛地域においては、安心して老後が過ごせる医療・介護サービスのさらなる充実が必要です。そこで、中津市民病院と国保診療所の連携によるオンライン診療や巡回診療車両の導入などによる地域医療体制の確保が急務と考えますが、いかがですか？答え、旧下毛地域におきましては、地域人口の減少に加え、医師の高齢化や医師の確保、通院時の交通手段の確保が課題となっており、将来的に現在の医療体制を維持することが難しくなると考えています。市では、国保診療所の再編に加え、ICT の活用や オンライン診療者の導入など、民間診療所も含めた旧下毛地域全体での医療体制の見直しを市民病院とも協議し進めています。そういった中、令和6年7月に月の木診療所において医師が不在となりましたが、津田見診療所との連携によりオンライン診療を実施しております。月の木オンライン診療所の様子の写真があります。質問に、誰もが活躍できる多様性のある地域づくり。問い、一昨年に設立された外国人総合相談センターや、今年度配置された多文化共生係との連携で交流イベント等が開催されることが増えましたが、現状として市が把握している問題と対策についてお伺いします。答え、外国人住民からの相談で多いものは、給食や雇用に関するもの、日本語の習得があります。また、地域からも外国人との交流や生活ルールとマナーに関する相談も寄せられています。こうした状況も踏まえ、令和7年度については、多文化共生推進事業として、地域交流会の企画運営、地域住民向け、外国人住民向け、それぞれの啓発事業、日本語の習得支援の拡充の3点に取り組んでいます。また、多文化共生を進めていくには、推進体制の強化や、様々な主体との連携が不可欠です。そのため、相談センターを運営する NPO 法人や、主な国籍ごとのキーパーソンとの情報共有を定期的に行っているほか、今後、外国人を雇用する主な事業所を訪問し、意見交換することも検討しています。日本語中津の様子の写真があります。質問3。企業誘致の促進。問い、現在新たな工業団地の整備計画を三甲薄木伊佐山地区で進めていますが、どのような業種の企業を求めているか、どのような企業への働きかけを行っているのか伺います。また、中津日田高規格道路、東九州自動車道路のインターチェンジ周辺に、工業団地を造成すべきと考えますが、いかがですか？答え、今回の産業用地開発は、約30年ぶりの大規模な産業団地開発です。自動車、半導体などの集積産業を中心としつつ、女性や高度人材、研究、開発部門などが活躍できるような業種も含めて、企業誘致を行ってまいります。また、国の指定した半導体や蓄電池など、将来高い成長が見込める12の特定物資を製造する産業や、それらを支える物流拠点の誘致も視野に入れております。令和5年度に実施したスクリーニング調査で15ヘクタール以上の候補地は、農地が2箇所、山林が1箇所でした。まずは三甲薄木伊佐山用地の整備を進めますが、残りの2箇所も将来の有力な候補地として考えています。今後も幅広い視点から用地確保に努めてまいります。三甲薄木伊佐山開発候補地の地図と航空写真があります。質問4。学びの里中津の推進。問い。学校をすべての子どもの居場所とするために、まずは必要な学校すべてに登校支援員を配置した教育支援センターを早急に設置する必要があると考えますが、いかがですか？さらに学校における環境整備として、体育館のエアコンの設置、防犯などのための教室へのインターホンの完備や、公務用携帯の配布も必要と考えますが、いかがですか？答え、今年度、小学校1校、中学校6校に、登校支援員を配置し、校内教育支援センター、 いわゆる別室等の居場所を利用する児童生徒の支援を行っています。令和6年度は5校で59人の生徒が利用することで、不登校を長期化せずに済んだことが成果として挙げられます。学校における環境整備についてですが、今議会の補正予算において中学校6校分の体育館の空調整備費を計上しています。教室へのインターホン設置等緊急連絡用の機器の設置については、幼稚園はすべて設置済みです。中規模以上小学校においてもほぼ全体に、中学校はほぼ半数の教室に設置済みです。校内教育支援センター、緑ヶ丘中学校の学習室の写真が2枚あります。2、日本共産党代表質問者、荒木博子。質問1、カスタマーハラスメントを生まない中津の正常化。問い、不当な要求を生まない、受け入れないカスタマーハラスメント条例の制定を早く。答え、可能な限り早期に制定できるよう進めてまいります。問い、不当要求の再発防止策は。答え、関係機関で不当要求に対する適切な対処と組織的な対応力の向上が不可欠と考え、そのために必要な合同研修を実施します。問い、奥塚市長が中心となり、協定7機関、団体の協議会設置は。答え、協議会の設置については、協定を締結した7機関、団体で協議したいと考えています。問い、令和4年1月6日当時の人権童話対策課長と他の課長が特定の人物に面談したと聞いていますが、面談の理由と必要性は。答え、事実確認を行ったところ、地域からの要望について協議を行ったと聞いています。問い、副市長は特定の人物への挨拶行為は今後行わないと答弁されましたが、全職員に徹底されていますか？答え、令和7年2月19日付で市長から職員の後期粛清、含む規律保持の異名通知を全職員に出しました。質問2、学校給食について。問い、小中学校全員を無償にして。答え、学校給食費の無償化は国において無償化の実現に向けて検討していることから、市長会を通じて国による公費負担の要望を続けていきます。問い、PFI による共同調理場の落札業者の提案内容は、中津市各種女性団体連絡協議会大会では、食器は現在使われている強化時期に賛成という人が圧倒的多数でした。アレルギー対応食、地元食材の活用、特に牛乳は地元の耶馬渓牛乳が飲めるのか、オーガニック食材の活用計画は。答え、食器については落札業者は安全性、作業性、耐久性、更新性等を考慮し、ペン、PEN 樹脂食器を提案してきております。語句の説明をします。ペン樹脂食器とは、PEN ポリエチレンナフタレートを主成分とした合成樹脂製の食器のこと。説明終わり。食材については、共同調理場とは直接関係がなく、特段の提案はありません。食材の提供の拡大については、下郷農協側や農政部局と別途協議してまいります。問い、4カ所ある調理場を1カ所に統合すると、災害が起こった時の対応、民間事業者に15年間任せると、公共性の低下が不安。答え、学校給食事業そのものは、 教育委員会の責任において管理・監督してまいります。三校調理場の学校給食の献立の写真があります。質問3。核兵器も戦争もない世界の発信を中津市から。問い。今年は世界で唯一戦争で被爆し80年。広島・長崎の平和記念式典でも、二度と被爆者を出さない、戦争の惨禍を繰り返さないとの誓いが世界に向けて発信されました。中津市での平和の取り組みは、また八面山平和公園が市に寄贈されました。ここでは日米の交戦の史実が記され、星野村の山本達夫さんが広島から持ち帰った原爆の火が、三校の方々の熱心な努力で灯し続けられてきました。時とともに風化、忘れ去られようとしている多くの戦争遺跡の保存と周知の取り組みは、さらに二度と戦争しない誓いを世界に発信できる取り組みを。答え、小中学校における平和学習や中津市歴史博物館での戦争企画展、市民ホールでの原爆ポスター展示など、戦争や原爆の悲劇を風化させることなく、次世代へと引き継ぐ取り組みを行ってきました。核兵器廃絶と人類の恒久平和の実現を願う街として、多くの市民の皆様と継続していきたいと考えています。戦争遺跡の調査など、市民の方々に協力いただけることがあればお願いし、引き続き戦争の記憶を次世代に伝える取り組みを行いたいと思います。八面山平和公園の広島原爆の火の写真があります。質問4。中津市内農業者の営農持続化のために。問い、令和6年。市政要覧の農家数の推移は20年間で 4.8%、2500戸余りの減少です。市の現状認識は？答え、農家数減少の要因は高齢化と後継者不足、収入が不安定なこと、労働条件が厳しいことなどから、若い世代が農業に魅力を感じにくくなっている一方で、農地の集積が進んだことなどです。各地域の農家数の推移、農林業センサス、2024年版市政要覧の表があります。2000年には中津市全地域で5212戸あった農家数が、2020年には2710戸に減少しています。表終わり。問い、米不足への生産者、消費者への対応は？主食を確保する自治体の役割。答え、市では主食である米の安定供給を確保するため、持続可能な農業経営ができるよう支援を行っています。また、今後も地産地消、オーガニック農業の取り組みを進めてまいります。問い、共同利用の水路の災害復旧を進めるために、被災農家の負担をなくす努力を。答え、農家負担の軽減に取り組んでいますが、復旧事業費の全額を公費で支出することは適当でないと考えています。3、前進、代表質問者、奥村和義。質問1、農林水産業の振興について。問い、第一次産業は国民の食を支えるものであり、日本の風土を健全に守っていく産業です。だから、衰退させるわけにはいきません。ところが、現在の第一次産業は課題が山積みです。中津市として課題を整理して、今後どのような取り組みをしていくかお伺いします。答え、農林水産業の振興においては、 何より担い手の確保、育成が最重要課題であると認識しています。この課題に対し、農業では今後も引き続き、地域農業経営サポート機構の活用や、スマート農業技術の導入などによって、担い手の育成、確保に努めます。林業においては、森林環境譲与税を活用し、林業従事者への防護服や安全装備導入、機械化などへの支援、さらに林業に必要な資格取得支援、大分県林業アカデミーの就学支援などを行い、林業従事者の確保、育成に努めています。水産業においては、担い手確保、育成の取り組みとして、青年就業者の初期就労時の資金支援や漁船購入補助、漁業学校、就学支援などを県と連携して行っています。質問2、中津港の整備について。問い、中津下道路の開通に合わせて、中津港をどう発展させていくかをお伺いします。港の整備は、県や国が主導となることはよく理解できますが、地元の中津市が積極的に声を上げないと実現は難しい。中津市として中津港の発展をどう考えているのでしょうか。答え、中津港は高速道路にダイレクトにつながるといった交通利便性の高さなどから、ストック効果のモデルとしても紹介されている重要港湾ですが、不整形で手狭な中央埠頭など、まだまだ施設が整っておらず、定期運行船もありません。これまでも様々な要望を出してまいりましたが、今後も中津港を利用する企業、広配地にある自治体、商工団体で構成する中津港利用促進振興協議会を通じて、新たなマイナス 7.5 メートル岸壁の早期整備について所管する国、県機関に強くお願いしてまいります。中津港の写真があります。質問3、中津駅周辺の開発について。問い、中津駅は産業や観光で来訪する方々の玄関です。行政としても、中津市を発展させていくために、まずは中津駅のにぎわいづくりを考えていくべきと思います。今後、中津駅を中心としたまちづくりについて、どのようにしていくつもりなのかを具体的にお聞かせください。答え、駅周辺のにぎわいづくりは、行政の力だけで実現できるものではなく、駅の利用者、周辺の事業者、住民の方々など、地域の意向を十分に踏まえ、これらの関係者とともに、駅周辺の将来ビジョンを考えていく必要があります。その過程では、中高生や若者など、将来の中津市を担う世代の意見も大切であり、今年10月に開催予定の子ども・若者会議のような場も活用して、幅広い世代から意見を伺いたいと考えています。中津駅南口の写真があります。質問4、学びの里、中津の進捗について。問い、不滅の福沢プロジェクトを継承した学びの里中津プロジェクトは、どういう方針で進められていくのか。また、どうすることによって、福沢先生の名を本当に不滅にしていく活動となるのか。具体的な打ち手について、市としての見解をお伺いします。答え、不滅の福沢プロジェクトとしては、令和6年度にて一旦の区切りといたしましたが、プロジェクトを通じて、福沢諭吉先生の残した教えの普遍性や、中津市における学びの土壌の豊かさを再認識したことから、令和6年9月に、学びの里中津推進宣言条例を制定し、学びによるまちづくりを進めていくこととしました。学校教育の充実はもちろんのこと、社会人、高齢者など、あらゆる世代がいつでもどこでも学ぶことができる環境の整備に 努めることで、市民の皆様に学びをより身近なものとしていただくとともに、学びを通じて人が集い、高め合い、人と町が共に発展していく、そんな町を目指します。質問5、中津らしい多文化共生について。問い、中津市では令和7年度の組織において、企画市民環境部の中に政策連携、多文化共生係を設けました。この組織を設けたことで、中津市の外国人市民に対するサービスや日本語教育、文化の伝達をどのように行っていくようになるのか、市の取り組みや今後に対する考え方をお伺いします。答え、多文化共生の推進には、地域の日本人と外国人が様々な活動を通じて同じ時間を共有し、コミュニケーションをとっていくことが重要と考えています。地域での交流機会の創出に努めてまいります。なお、多文化共生の視点が求められる一方で、社会的需要や制度整備が追いついていないところもあると感じております。政府には今後の外国人の受け入れに関する方針をしっかりと打ち出していただき、入国時点で日本語や日本文化、慣習をしっかり学ぶ機会を国として確保するよう、社会保障等も含めたしっかりとした制度設計を求めてまいります。4. 清流会代表質問者相良貴則。質問1、地域コミュニティの維持・活性化について。問い、日本は急激な人口減少を迎えており、中津市においても、特に山国、耶馬渓、本耶馬渓は合併時からの人口はほぼ半減しています。このままでは、地域を維持することそのものが難しい状況になってきています。その対策に、どのように取り組んでいくかお伺いします。答え、中山間地域の人口減少そのものを食い止めることはできていないのが実態であり、行政として人口減少問題への向き合い方や施策の視点を見直す必要性も感じています。一方で、地方には都会にはない暮らしの豊かさがあります。そこに生活する人の暮らし満足、ウェルビーイング、幸福で充実した状態を高める。人口減少社会に適応していく取り組みが必要になってくると考えます。旧市町村別合併後の人口推移。平成17年4月から令和7年4月までの表があります。平成17年には、全地域で 86,485 人だった人口が、令和7年には 81,138 人と 5,347 人減少しています。表終わり。質問2、消防防災対策について。問い、人口減少が進む中、特に旧軍部の消防団員の確保は、ますます厳しくなるものと思います。今後、条例定数や定年制の見直しが必要になるのではないかと思いますが、いかがですか？また、南海トラフ巨大地震の発生が予想される中、熱中症対策としての避難所のエアコン設置についての考えをお伺いします。答え、地域の若年人口が減少している影響により、対談者数を充足するだけの団員を確保できず、本耶馬渓、耶馬渓、山国の地域では減少傾向にあります。こうした状況を踏まえ、消防本部では消防団条例の団員定数、定年年齢等について、令和8年度の改正に向けて協議を重ねているところです。避難所となる学校体育館における空調整備の促進を目的とした空調設備整備臨時特例交付金が創設されたことにより、今議会において中学校6校分の整備費用を計上しております。 残りの学校につきましても、早期完了を目指し、計画的に進めてまいります。質問3、農業振興について。問い、高齢化が進み、あらゆる分野で担い手不足が生じている中、特に深刻なのが、農業に従事する担い手の問題だと思います。米作りの水田栽培から、乾田直販、田んぼに水を張らず、直接種もみをまく方法、苗を育てたり、田植えをする手間が省ける、絵の動きや、スポーツ選手が農業に携わる例から、スポーツ庁と農林水産省が勉強会を立ち上げるなどの動きもあります。今、日本の農業が大きな転換期に来ていると思います。ピンチをチャンスに変えて、所得とやりがいと魅力ある農業が実現できれば、担い手の確保も可能だと思いますが、いかがですか？答え、国は昨年、食料、農業、農村基本法を改正し、食料安全保障の強化、農業の持続的発展、農村の振興などを図るため、農業の構造転換の実現に向けた施策を今後5年間で集中的に実行します。市においてもこれまで担い手の育成確保、農地の集積・集約、スマート農業技術の導入、耕畜連携の推進や農地の基盤整備など積極的に取り組んでまいりました。今後は他業界からの農業参入、特に若い人材のセカンドキャリアとして期待されています。農業と他業界がより連携を深め、多くの若者が定住することにより、農村の活性化につなげられるよう、県と連携し、積極的に取り組んでまいります。農業振興。コスモス園、後期作業の写真があります。質問4、企業誘致について。問い、三甲薄木伊佐山地区における工業団地整備の計画が進められています。今回の工業団地の計画は、地元の期待も非常に大きいものがあります。元気な町づくりのため、さらなる企業誘致に向けての市長の思いをお聞かせください。答え、中津市の未来は、企業との共同にかかっています。より多くの企業に中津市で拠点を整備してもらえるよう、私が先頭に立って取り組んでまいります。三甲薄木伊佐山開発候補地の写真があります。質問5、インフラ整備、維持について。問い、中津下高規格道路や中津港の整備が中津市発展の重要な役割を果たすことになります。整備促進に向けた市長の意気込みをお聞かせください。答え、中津・日田地域高規格道路は沿線の経済を発展させる観光・経済の道、災害に強く迅速な救急医療活動を支援する命をつなぐ道、中山間地域での日常生活を支える生活をつなぐ道として、多方面で大きな力を発揮することが期待されています。中津港は、自動車をはじめ半導体や洋業など、ものづくり産業の発展が続く中、中津下道路の開通と相まって、物流面でますますその重要性、必要性が高まっています。将来を見据え、国、県に対して積極的な要望活動を展開することで、中津下道路や中津港などの重要インフラの整備促進につなげてまいります。質問6、学びの里づくりについて。問い、昨年の9月議会で制定した学びの里づくり中津推進条例の精神に基づく人口減少に立ち向かう市長のまちづくりへの思いをお聞かせください。答え、現在は 社会、経済、国際情勢が急速に変化し、将来の見通しが困難な時代です。こうした時代にしなやかに適応していくためのキーワードが学びであると思います。郷土の偉人福沢諭吉先生は、江戸末期から明治期にかけて、我が国が大きな変革期を迎えていた時代、西洋の知識や技術、文化や価値観を学び、独立自尊の精神で人々を広く啓蒙されました。この精神を受け継ぎ、次の時代へふるさと中津をつないでいくことが私の責務であり、中津市民の暮らし満足のため、これからも全力で取り組んでまいります。9月議会一般質問。令和7年9月議会において、市政全般に対する一般質問が行われました。その中から主な質問を紹介します。質問順。QR コードをスマートフォン等で読み込みいただくと、インターネット中継の議員ページにアクセスします。1. 大塚正俊、市民の会。質問は3件あります。1. 消防本部、耶馬渓文書の建て替え。問い、浸水想定区域にある消防本所は、築49年、文書は築51年が経過しており、浸水被害の多発を踏まえ、整備計画を早期に策定し、建設に着手すべきでは。答え、さらなる消防力の充実、強化と、社会環境の変化に対応した防災拠点の整備に向け、関係部署と連携を図りながら、精査、検討を進めています。2、学校体育館の空調整備。問い、熱中症リスクの低減に向けた市内小学校20校、中学校10校の体育館空調設備の整備計画は？答え、今年度に旧市内中学校6校を整備し、国の交付金採択の状況によりますが、できれば数年のうちに整備したいという思いを持っています。3. 北部小学校幼稚園の送迎用駐車場の確保。問い、北部小学校幼稚園周辺の道路や規制状況を踏まえ、送迎用駐車場を確保すべきでは。答え、通学の原則は徒歩通学であり、保護者による送迎は認めていません。送迎用駐車場を確保した場合、送迎の台数の増加が予測され、かえって事故の危険性が高まる可能性があるため、徒歩通学児童の安全面を考慮し、駐車場の整備は考えていません。2. 川内八千代、日本共産党。質問は3件あります。1. 学校給食食器。問い、給食食器はプラスチックを減らして環境を守るためにも、現在使っている強化時期が安全だと多くの市民の声がある。強化時期の使用を続けるように。答え、要求水準書でリサイクル製品とするなど、食育の推進を図ることを示し、事業者からペン樹脂製食器が提案されました。全国の多くの学校等で使用実績があり、食品衛生法の規格に適合し、環境ホルモンが疑われる物質も含んでいません。2. 不当な圧力から市民と職員を守る姿勢。問い、長い間、市職員が特定の人物に挨拶に行った目的と効果は？公共工事を受けた業者に、市職員から挨拶に行ってくださいと言われた事例がある。市調査では、その事例はないというが、どちらが本当なのか関係業者からの聞き取り調査を。答え、公共工事を行う際には、自治委員をはじめ 連携して施策を進める必要がある関係団体などに挨拶や説明を行っています。今回の件に関して、内部で聞き取り調査を行った結果、市職員の関与は確認されていません。3. 物価高騰対策。消費税減税、ゴミ袋値下げ。この質問についての内容、回答は掲載されていません。3. 常賀慎太郎、前進。質問は2件あります。1. 教育施設の LED 化について、現在の進捗状況は？問い、令和5年第4回定例会で質問した校舎及び体育館の LED 化改修事業の進捗状況は？答え、令和4年度より計画的に教育施設の LED 化に向け改修を実施しており、本年7月末現在で校舎 38%、体育館 78%、全体で 42% の改修状況となっております。蛍光灯の最終取り替え時期は？問い、一般照明の蛍光灯の製造、輸出入が2027年末をもって終了します。教室の器具取り替え目標は？答え、空調ほか多くの課題があり、学校における様々な施設、設備面の課題を勘案して取り組みます。2. 自転車の安全走行環境を、啓発活動、安全対策の取り組み。問い、来年4月から、16歳以上の自転車利用者に対する交通反則通告制度が適用されます。法改正の啓発活動や自転車に配慮した道路整備対策は？答え、法令の改正点におきましては、各種会合や講話のほか、ケーブルテレビなどを活用しながら、市民への周知、啓発を進めています。また、交通事故全体に占める自転車関連事故が増加傾向にあることを受け、安全な道路空間の構築に努めてまいります。4. 千木良隆之、市民の会。質問は3件あります。1. 宅配ボックス設置について。問1. 働き方改革の取り組みが進む中、宅配便の再配達によるドライバーの労働負担や物流コスト、さらに CO2 排出量も増加しており、深刻な社会問題になっている。荷物の置き配サービスの盗難も増加しており、宅配ボックス設置の普及 PR を市としても取り組むべきでは。答え、宅配ボックスの設置と合わせ、多様な受け取り方法があることを市のホームページや中津メールなどを通じて広く情報発信し、再配達の削減について市民の皆さんの理解が深まるよう周知を図ります。問2、大分市は宅配ボックス設置費補助金の PR をしているが、中津市の考えは？答え、再配達の削減を周知することにより、市民の皆さんの生活行動の変容を促し、脱炭素に向けた地球温暖化対策や物流業界などの社会が抱える諸問題の解決につなげたいと考えており、国や他自治体の動向等に注視しながら、市として今後どのような取り組みができるか調査研究を進めます。2. 中津駅周辺の整備について、ポイ捨て対策、喫煙場の設置。この質問についての内容、回答は掲載されていません。3. 多文化共生社会の取り組み、地域と企業との連携。この質問についての内容、回答は掲載されていません。
5. 茶柄明日香、本気、 質問は1件です。1、中津市鳥獣被害防止計画について。問1、令和4年度からの農業共済対象の被害現況は？答え、イノシシの被害額は令和4年度658万円、5年度621万円、6年度548万円、鹿の被害は4年度47万円、5年度113万円、6年度4万円、実際の被害額はこれ以上だと認識しています。問2、捕獲奨励金の金額と各種補助の件数と金額は？答え、補助対象とする合計は令和4年度5134万円、5年度4082万円、6年度5074万円。令和4年度の補助件数は罠料3件、重量1件で計 3.6 万円。5年度は罠料12件、重量2件で計12万円。6年度は罠料7件で計 5.6 万円です。問3、中津市猟友会の体制と認定狩猟団体数と活動は？答え、猟友会は中津支部41人、三校27人、本耶馬渓35人、耶馬渓60人、山国37人、合計200人で、市全域で従事いただいています。NPO 法人大分有害鳥獣管理会は、市の一部エリアに限った許可区域で従事いただいています。問4、ジビエ使用についての中津市の今後の計画は？答え、引き続き給食への提供とジビエ産業に参入したい企業があれば、国・県の交付金や補助金を利用し、市として調整や支援をしてまいります。6、三上秀則、日本共産党。質問は4件です。1、市民病院が地域中核病院としての役割を強化するために。問い、血液サラサラの薬を服用している方が脳出血をしたとき、止血を早くできる薬の在庫の確保。答え、使用頻度が低く、高額で使用期限もあるため、必要な際は30分以内に納品できる体制を整え、治療に支障が出ないようにしています。2、稲作農家の経営継続のために。問い、中津市の稲作農家が経営を続けていくために、農家、JA 等と協力して、学校給食など、市民が必要とする主食の生産保有の展望を検討すべきでは。答え、国の動向を見ながら、農地の集積・集約、新たな担い手の育成・確保、スマート農業の推進、地域資源の活用など、多角的な取り組みによって、中津市の農業振興を図ってまいります。3、水路の災害復旧は負担なしに。問い、水路は稲作の根幹、被災農家分担金は軽減されましたが、事業実施を判断するときの負担は大きいので、負担なしの復旧事業実施をすべきでは。答え、復旧事業費の全額を公費で支出することは適当ではないと考えています。申請時には過去の補助率も加えて説明し、判断していただきます。4、 補助金事件の早期解決を。この質問についての内容回答は掲載されていません。 7. 本田哲也清流会。質問は5件です。 1. 日本遺産耶馬渓遊覧の活用。問1。耶馬渓遊覧で取り組む地域活性化策と PR は。答え、体験プログラム耶馬博の開催や看板整備、司法、SNS 等で情報発信に努めます。2. 旧レストハウス跡地活用計画。問い、旧レストハウスドーム跡地の早期活用を。答え、隣接地の購入及び駐車場と支店場の整備を計画し、令和9年度中の完成を予定しています。3. 通行止め期間の青の道門の活用。問い1。通行止め期間中の青の道門の活用を。答え、岩盤崩落対策工事の早期完成を目指しており、令和8年3月末の完成を予定しています。問い2。オランダ橋のライトアップで魅力アップを。答え、地元商工会等とも連携し、新たな魅力発信につながる取り組みを進めたいと思います。4. 南高耶馬渓校全国募集への活用。問い1。中津南高等学校耶馬渓校全国募集への活用を。答え、日本遺産耶馬渓遊覧の持つ価値を学びや体験の中でできるだけ取り入れたいと考えます。5. ツール・ド・耶馬渓の発展。問い、ツール・ド・耶馬渓の経済効果と目標は。答え、今年は478名が参加し、30% が市内宿泊などありました。実行委員会と連携協力し800名を目指します。 8. 小住敏子公明党。質問は2件です。質問は2件です。 1. 予防医療の推進でウェルビーイングの実現を。5区の説明。ウェルビーイングとは、心身ともに満たされ持続的に幸福な状態にあること。説明終わり。問い、予防医療の取り組みの現状と課題及び対策は。答え、本市では生活習慣病予防のため、特定健診やがん健診、健康相談などを実施していますが、受診率が低く、特に働き世代での受診が課題です。このため、休日検診や電話勧奨などを行い、令和6年度からは、特定検診受診者へクオカードを配布し、今年度も継続しています。今後は ICT や健康管理アプリを活用した支援の導入も検討します。2. プレコンセプションケア推進5カ年計画策定の取り組みについて。5区の説明。プレコンセプションケア、プレコンとは、妊娠前の健康管理のこと。説明終わり。問い、今後のプレコンセプションケアの取り組みは。答え、プレコンセプションケアの取り組みは男女を問わず、自身の健康や生活習慣について向き合い、正しい知識を得て健康的な生活を送ることで、将来の健やかな妊娠や出産につながるよう、市では今年度、プレコンの周知啓発のホームページを作成しました。健康づくりの必要性や、自分の体の状態を振り返るためのチェックシートや、 相談窓口等を掲載しています。9、大内直樹清流会。質問は2件です。1、地域経済を活性化、創業支援、空き店舗対策。問い、チャレンジショップは低家賃で空き店舗を貸し、創業者が経営を実践的に学べる制度です。創業支援だけでなく、空き店舗対策や地域業者の仕事創出にもつながり、本市経済の活性化が期待されますが、導入について検討できませんか。答え、既存の制度を活用してもらい、本市における創業機運のさらなる醸成に努めてまいります。2、スポーツ映像配信による市民サービス向上と地域活性化について。問い、スポーツ振興や教育支援、観光振興の観点から、映像配信の有効性の評価をいただきましたが、次に問われるのは、具体的にどう進めるのかという点だと考えます。AI カメラ導入を単なる負担ではなく、将来への投資と位置づけ、小規模でも実証的に取り組むことが重要です。費用対効果の考え方や導入に向けた市の考えを伺います。答え、本市でもスポーツ、教育、観光の各分野で映像配信は意義、効果が期待できます。他自治体の先行事例を参考にしつつ、導入した場合の想定される費用対効果などを考えてまいります。10、三重の玉江、清流会。質問は2件です。1、市民に寄り添う次期ゴミ処理施設の形。問い、ゴミ処理の広域化について、豊前市や吉富町から話はあったのか。現在の広域処理の協議状況、見直しを含めた今後の方針、市民への情報提供は。答え、豊前市吉富町より、西2町でゴミ処理施設の建設及び運営経費等を再度精査したいとの申し出があり、事務担当者間で意見交換を行っています。今後も必要の都度議会へ報告し、市民の皆様へも、中津市ホームページや司法等を活用しお知らせします。2、指定管理者制度と行政財産使用許可制度について。景色園をめぐる事実関係は。問い、選考審査結果通知も送り、契約満了の日も伝えていて、なぜ今回の SNS での誹謗中傷に至ったのか、どのような行き違いがあったと考えているのか、また今後このような事柄を市としてどう対応するのか。答え、市の手続きに問題はありませんが、投稿動画の内容に事実と異なる点があります。不法行為が明らかな発信に対しては、法的措置など、毅然とした態度を取るなど、発信内容を慎重に精査し、個別の事案ごとに適正に対応してまいりたいと考えています。11、木下元信清流会。質問は2件あります。1、農業振興について。問い1、水稲農家への支援は、答え、本年度は水不足の地域へ仮設ポンプの貸し出し等を行っています。今後も米農家が安心して営農を続けられるよう、国、県、関係団体と連携し、支援策の活用や情報提供を実施していきます。問い2、 市として取り組む持続可能な生産基盤づくりは、答え、後継者づくりやスマート農業機械導入等について、国や県の補助金等も活用しながら支援を行っていきます。2、カッパを生かした観光振興について、問い1、カッパを生かした観光コースづくりは、答え、日本遺産事業耶馬泊での体験プログラム造成や城下町周遊ガイド等関係団体と協力しながらさらなる魅力向上に努めていきます。問いに、カッパを生かした土産品作りは、答え、九州中津ブランドにおいてカッパをモチーフにしたキャラクターを設定しています。今後も土産品にとどまらず、中津市のブランド事業等を通じて、地域の特産品作りを支援していきます。12、古江真一、前進。質問は2件です。1、市民病院の病床確保等は、今後目指す方向性について。問い、市民病院は長年黒字経営を続けてきましたが、物価上昇や人件費の高騰等の要因で赤字決算となりました。国が示す診療報酬や病床削減を踏まえて、市民病院として目指す方向性についてお聞きします。答え、今後もこれまで市民病院が基幹病院として築いてきた急性期、高度急性期の医療機能を堅持するとともに、他医療機関と連携して地域完結型の医療・介護提供体制の構築を図っていきます。2、王新田海岸の保安林について、保安林に指定された時期は、周辺の状況変化による対策、問い、王新田海岸が保安林に指定された時期と維持管理は、答え、この防風保安林は明治43年または昭和28年に指定され、維持管理は所有者の責任で行い、視床木の問題も当事者間で協議いただいております。周辺の状況は企業誘致を含めて大きく変わりましたが、現状に即した維持管理と関係者皆さんで改善を協議できる場を検討しませんか。答え、関係者の協議については大分県担当に相談したいと思います。また当該企業とともにその解決策を考え、市でできる限りの対応をします。13、松葉民生、公明党。質問は5件です。1、 RPA 活用について。5区の説明。 RPA とはソフトウェアロボットを使って人間がパソコンで行っていた定型的で反復的な作業を自動化する技術のこと。説明終わり。この質問の内容回答は掲載されていません。2、 DX 推進とカスハラ対策。問い、全国的な社会問題となっているカスハラ対策について伺います。良質な行政サービスは職員が心身ともに健康で安心して働ける環境の上に成り立ちます。中津市の対策として、名札・姓のみ表記、通話録音装置、ナッジ理論等の即時導入可能な職員保護策を推進する考えについて伺います。5区の説明。ナッジ理論とは、行動経済学の理論で、強制や罰則ではなく、人々が自発的に自分や社会にとってより良い選択をするようにそっと後押しする手法のこと。説明終わり。答え、 庁内でのカスタマーハラスメント対策としまして、まず今年度より職員の名札を名字のみの記載とし、その際職員個人の判断により漢字とひらがなどちらの記載でも可としています。次に電話の通話録音装置につきましては、カスタマーハラスメント防止対策として有効であると考えています。今後導入について調査研究を進めてまいります。また今年度はナッジ理論も含めカスタマーハラスメント対策研修を充実させているところです。今後も他自治体の事例等も参考にしつつ、庁内でのカスタマーハラスメント対策に努めてまいります。 3. 危険木対策について、 4. 外国人技能人材について、 5. 小規模水道事業について。この質問 3,4,5 の以上3つの質問の内容回答は掲載されていません。14. 山影智和、豊の風。質問は4件です。1. カスタマーハラスメント防止条例、仮称、制定について。問い、不当不正事案が顕在化して1年、市民・事業者が普通に相談することができるようになってきました。今後、市民が安心して相談することができるよう、相談窓口の周知等は継続的になされることが重要です。不当・不正な働きかけをする方に対しては、抑止力となり、市民等にとっては安心・安全の担保となります。市の取り組みを伺います。答え、不当要求等の防止に関する協定に基づく事務の対応は市民安全課が所管しています。市の役割は一時相談窓口として国や県の機関、警察や弁護士会などの専門機関に適切に引き継ぎ、事案の発展防止や早期解決につなげます。各関係機関が適切な対処と組織的な対応力の向上に取り組むことが不可欠であり、その上で市が中心となり、相互に連携協力し合う強力な体制を構築し、市民にそのことを広くお知らせしながら、市全体で不当要求等をしない、させないための取り組みを進めます。2.株式会社道の駅中津について、 3. 日産の九州生産移管支援、 4. 商店街中心市街地活性化。この質問 2.3.4 の以上3つの質問の内容回答は掲載されていません。自由討議。9月26日第3回定例会。大規模災害への備え。1. 中津市で想定される災害。2. 防災対策と避難者対策、避難所施設とその運営。3. 災害に備えての備蓄品は十分か。4. 災害時の女性の視点の取り入れ。補足説明者、川内八千代議員。中津市における引きこもり及び不登校に関する状況と支援策について。 1. 引きこもり把握の課題。 2. 相談窓口の一本化。 3. 不登校と支援の連携。 4. 多様な居場所の確保。 5. その他。補足説明者、松葉民夫議員。以上2件について自由討議を行いました。9月議会で決まった内容。令和7年9月議会は9月3日から9月30日までの28日間にわたり開催されました。審議の結果、 予算関係議案5件、条例関係議案7件、その他の議案6件、合計18件を可決、人事案件2件を同意しました。また、提案2件のうち1件を不採択とし、1件を継続審査としました。次にその一部をお知らせします。詳細はホームページをご覧ください。なお、決算議案9件は、閉会中の継続審査としました。1、補正予算。令和7年度中津市一般会計補正予算第2号。令和7年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。令和7年度中津市介護保険事業特別会計補正予算第1号。令和7年度中津市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。令和7年度中津市水道事業会計補正予算第1号。2、条例。中津南高等学校耶馬渓校学生寮の設置及び管理に関する条例の制定について。中津市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、中津市印鑑条例の一部改正について、中津市公共下水道条例及び中津市水道事業給水条例の一部改正について、小学校の設置に関する条例の一部改正について、耶馬渓ダムスポーツ公園条例の一部改正について。3、報告、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率の報告について。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率の報告について。専決処分報告について、和解及び損害賠償の額の決定4件。公用車による公務中の交通事故にかかる和解及び損害賠償額の決定2件、道路指導管理者としての和解及び損害賠償額の決定、草刈り作業中における自動車への破損事故に伴う和解及び損害賠償額の決定、債権放棄の報告について。4、請願。学校給食の食器についての請願。以上1件の請願を不採択としました。最高裁判決に伴い、生活保護制度の充実を求める請願。以上1件の請願を継続審査としました。5、人事。中津市教育委員会委員の任命について、本田隆義、59歳、中央町、中津市固定資産評価審査委員会委員の選任について、池田智則氏、63歳、山国町藤の木、年齢は議案提出時の年齢。6、その他、指導の路線廃止について、指導の路線認定について、財産の取得について、消防団小型動力ポンプ付き軽積載車、財産の取得について、iPad 及びその周辺機器、和解及び損害賠償の額を定めることについて、 事業契約の締結について、仮称中津市新学校給食共同調理場整備運営事業、賛否の分かれた議案。議題88号、事業契約の締結について、仮称中津市新学校給食共同調理場整備運営事業、議決結果、原案可決、反対は日本共産党、荒木博子、川内八千代、三上秀則、市民の会、大塚正俊の4名でした。なお、議長は採決に加わっていません。第78回大分県民スポーツ大会に参加。議員ソフトボール、令和7年9月6日土曜日、別府市野口原軟式野球場、1回戦16対5で津久見市に勝利、2回戦5対41で宇佐市に敗北。議員競技リレー4位、令和7年9月14日日曜日、大分スポーツ公園クラサスドーム大分、木下元信議員、淵野真紀議員、菊池徹教育委員、大内直樹議員、山影智和議員、中西信之議員、千木隆之議員たちの集合写真が載っています。大分県市議会議長会議員研修会、令和7年10月7日火曜日に、大分市で開催されました。退任役員表彰式では、前議長の相良孝則議員に感謝状が贈られ、その後の講演会では、混迷続く政治の現状と行方や、岐路に立つ日本経済、政策、地域、ビジネスに求められるものは、についての研修を受け、知識を深めました。中津市議会業務継続計画議会 BCP の策定、令和7年9月30日火曜日、中津市議会では市内で大規模災害または感染症の大規模な流行等が発生した場合に、中津市災害対策本部と連携することにより、市民の安全安心の確保や被害の拡大防止、議会機能の早期回復を図ることを目的に、中津市議会業務継続計画、議会 BCP を策定しました。決算審査。令和7年10月1日水曜日から10月6日月曜日にかけて、総務企画環境委員会、産業建設消防委員会、教育厚生委員会を開催し、令和6年度中に執行した事業等の決算審査を行いました。令和7年12月議会の開催日程、予定、11月25日火曜日、本会議、開会、会期、議案上程、12月2日火曜日、3日水曜日、4日木曜日、8日月曜日、本会議一般質問4日間、11日木曜日、本会議議案質疑、12日金曜日常任委員会、教育厚生委員会、15日月曜日常任委員会、総務企画環境委員会、16日火曜日常任委員会、産業建設消防委員会、18日木曜日本会議自由討議、22日月曜日本会議委員長報告質疑討論採決閉会。手話通訳 要約筆記による傍聴を希望される方へ、本会議を傍聴される際、手話通訳及び要約筆記による傍聴もご利用いただけます。事前に手話通訳者、要約筆記者を配置する必要がありますので、傍聴希望日の2日前、土曜日、日曜日、祝日を除くまでに議会事務局電話220394へお問い合わせください。インターネット議会放映録画はいつでも視聴できます。本会議の映像をパソコンやスマートフォンよりインターネット上でご覧いただけます。ライブ配信、生中継と録画配信で、録画配信には見たい映像や日付や議員名簿から検索できる機能をつけています。インターネット放映は、中津市議会ホームページから中津市議会中継よりご覧ください。以上で市議会だより第128号9月議会を終わります。次回まで皆さんお元気でお過ごしください。